スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、令和です。
いや、あの年号聞いてるんじゃないんですけど、
今日の名言ね、これ令和なんですよ。
いやだからその名言単語ですね、それ。
これね、はい、令和って、うん、令和には実は、うん、この新しい時代のヒントが、うん、令和っていう音の響きに隠れてるんですよ、う
ん、今までほら漢字のこととか教えてもらいましたよね、はい、そういう話じゃない。
そういう話じゃなくて、令和を繰り返してね、令和令和令和令和令和令和令和令和って言ってると、時代のね、未来のこれからの時代、令和の時代ってこれが大事だよっていうのが一回言っただけじゃ分かんないんですよ。でもね、29回言うとねみんな鳥肌立つんですよ。
結構29って多いですよね。あのね、
令和ってね、29回言うと鳥肌立つの、みんな。
それ絶対29。本当ですか、うん、皆さんご一緒に。
僕みたいに感性が鋭くなると8回で鳥肌立つ。
どういう修行したらそんな素敵になれるんですか？
令和令和令和令和令和令和って言ったる時点で、うん、もう僕は鳥肌が立つね。
今鳥肌立った感じ。
立った。でも一般庶民の人たちは8回じゃ無理だと思うんで29回令和って言えば鳥肌立ちます。
これだから、あの庶民っていうすごいなんか見下げた言い方多いですけど、これみたいな感性がすごくできた8回。
作家生活14年経ってね、うんうん、僕もようやく天狗になってきましたね。
早くないどうですか、そんなもんですか。
ようやく天狗になって
ます。それは誰がへし折ってってことですか？大丈夫ですか？あの本当に言い切るとこがいいんですけどね。
やっぱりね、生まれてきたからには一回は天狗になりたいよね。
なりたいよね。ちょっと批判されようと、最近天狗になってるじゃないのって言われるの。
俺ね、天狗になってる人ってね、うんうんうん、大好き。子供らしくて。
よくいるよね。
もう子供ってさ、すぐ天狗になる
の。そうだね。
子供ってすぐ天狗になるから、俺天狗になってる人見るとね、微笑ましいって思う。
よく怒られるもんね、うん、あの親からね、そのちょっとしたそれぐらい褒められ
てくれないで天狗になるよ、子供って。
つけ上がるなみたいなのね、うん、褒めたらすぐ上がっていく。
うん。
うん、そんな人が好き。
そうそうそう。俺ね、俺の僕のね、最初で最後の弟子の小野誠さんってね、
天狗の話ですか？
あ、天狗の話。天狗の話ちょっと盛り上がったから、令和の秘密は最後に語るから。令和の秘密は、令和に隠されたもう衝撃的な秘密は最後に語るので、
その前に
うちのね、はい、お弟子さんの最初で最後のお弟子さんの小野誠さんがね、はい、名言タクシーっていう本でね、今初出版目指してて頑張ってるの、はい、でちょっと小説っぽい、
はい、
私小説っぽいスタイルで書くように編集者さんから言われてて、でそのうちのお弟子さんがですね、小説家のね、お忙しい森沢明夫さんに僕の原稿を読んでください、でその上でアドバどう書けばいいか教えてくださいっていうのを、森沢さんが締め切り真っ只中に夜中の2時にメールしたんですよ。
もう自分は今必要だと。天下の森沢さんに、
そうそう、森沢さんが締め切りの日にね、まこっちゃんが、そのまこつさんがね、そのまあ無理言ってね、で
しかもプロ中のプロに、
そうプロ中のプロにね、でまこっまた森沢明夫さんが優しいから、うん、なんと締め切り間際に読んでくれてアドバイスしてくれたそうなんですよ。
優しい、
優しいでしょ、うん、もう森沢さん優しいと思った人はもう作品ももっと優しいから、うん、もうプクプクっていうね、はい、森沢さんの最新小説ね、絶対読んでほしいの。
感動します
ね。なんでこんなに絶対読んでほしいかって言うと、うんうん、まだ俺が読んでないから読んで早く俺に内容を教えてくれって思う。
それ言わない方がいい話。これ、森さんに聞きませんように。
まだこれ出たばっかりだから、単純に読めてないんだけど、出たばっかりなのに、もうすぐ読んでる人がたくさんいて、はい、俺の周りで。大絶賛してるの。
大絶賛です
よ。俺もすごい早く読みたいんだけど。
なんで呼ばないんですか？
いや、俺も今締め切り終わってるから。締め切り終わった後の楽しみにとってあるんだけど、まあそのことは置いといてね。でその森沢明夫さんが誠さんにアドバイスしてくれたの。で誠さんが言ったセリフがね、森沢プロの作家さんのアドバイスを受けたうちのお弟子さんのね、あの誠さんが言ったセリフは、森沢さん僕天狗になってましたって言ったらしいのね。で森沢さんから連絡あったの。翡翠さん、誠さんって本すでに出してるのって聞いてきて、いや初出版でまだ本出してないです、初出版に挑戦中です。えだよねって
だよね。
でもじゃあ誠さんって一冊も出してないのに天狗になってたのって。
正しい質問ですね。
天狗になってました、
はい、
誠さんにアドバイスしたら誠さんは天狗になってました、うん、うちのお弟子さんね、一冊も出してないのに結果が何にも出てないのにすでに天狗になってる、ね、
天狗ってどういうことっていう、その素晴らしい、
もうねやっぱり天狗になる人俺大好き。結果が出てないのに天狗になれる人大好き。
森沢さんがまずハテナマークになってこの人何をもって天狗になったんだろうってことです。どこを基準を起こした時に天狗になる時があったんだろうってことですよね。
本も何世に出てないのに天狗になっちゃ う, って
う、ね、何基準で、
うん、何の実績も出してないのに天狗になれちゃうっていうのは幸せだね。
森沢さんの大好きな、
うちのお弟子さんの、ね、
タイプ、みんなで天狗になろう、はい、そうかな。
というわけ で, わけで皆さんたちね、このどうでもいい話によくついてきてくれました。令和の真実
聞くしかないじゃないですか、はい、そうついてきてくれましたもん。
令和ってね、
はい、君の、はい、
令和って29回言うと真実が見えるんです、うん、いきますよ、
はいはい、
令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和令和って言ってるとですね、
怪しかったね今ね。
令和って、
はい、
我々はってなるんです、
うん、途中なりかけてましたよ。
令和令和令和令和令和令和令和令和って我々はなんですね。
令
和令和っていうのは、うん、そのパズルの法則っていうね本で書いたんだけど、これからは私の時代じゃなくてミーの時代じゃなくてウィーの時代だよっていうのがパズルの法則の僕らが、僕とその一緒に本書いたね吉武大輔さんが提唱してる、ミーからウィーの時代になるよ。でピーター・ドラッカーもね、経営の神様も、私はって考えるんじゃなくて我々はって考えるんだ。で令和って我々はって言ってるのね。で宇宙人も我々は宇宙人だって言うじゃないですか。
我々はですね。そうそう、みんながどうぞ叩きたい。本当だ、
ちょっと必要以上にうまいですね。
我々はみんなやってる今、誰でもできる。
ちょっとドラえもんにも似てますね。昔に
こんにちは。
ちょっと必要以上にねうますぎてちょっと何を言ってたか忘れちゃいました
けど、我々は言ってください。
あ、そう、宇宙人も、宇宙人っていうのは、うん、ミーからウィーに生きてるから、
うん、
そうなんですね、我々はなんですよ、
うん、私は
って、私はって考えるんじゃなくて、うん、我々はって考えようってピーター・ドラッカーが言ってるように、うん、私はって考えたら行き詰まっていっちゃうのが令和で、うんうん、私たちは、私たちがどうハッピーになるかっていうのが令和の絶対欠かせないスタンダードな視点なんですよね、うん、自分だけのハッピーじゃなくて、私とあなたのハッピー、まあ、つまり私たちのハッピーを考える、うん、でそれはもう宮沢賢治さんもね、作家の本当に私たちのハッピーを考えるっていうことが大事だっていうのはもう、
うん、
宮沢賢治さんもおっしゃってるんだけども、そういう我々はっていうね、うん、時代なんですよ ね,
ね。
というのを、はい、今日吉武大輔さんとねコラボ公演したんだけど、うん、大ちゃんが教えてくれた話です。これは
最初に言わないのはなんか俺から言いたかったんです。気づいたの俺って言いたかった。
いや、ちょっとね、そういうところありますね。
ちょっと悔しかった。 かすごい言葉でしたね。
そう、大ちゃんがその今日ね講演で話してくれてた話そのままなんだけど、そんなねいい話なんで本に書かなかったんだ
って。そうそうそう、もう出ちゃったじゃんみたいな。
そうそうそうそう。
おまけに助かる。
大ちゃんそれ本書いてる時言ってなかったよね。
ねえ、いや本当すごい発見、大発見ですよ。
うん、我々はの時代でね。うん、でそのそんなね、うん、我々はの時代をね、うん、そのもう本番が始まるのは僕は2020年だと思ってるんですが、うん、その2019年のね、うん、当時の日12月22日は時空フェスという、
はい、
イベントやりますんで、
太陽の復活祭とやらせてもらいますよ、
うん、本当にねこれは我々はの時代を象徴して、うん、新しい時空へジャンプする日にね、
うん、はい、
ちょっとまあ今ゲップ出ちゃいましたけど
変わってない全く普段と変わってませんけどこれから変わるんですよね、はい、
もうね、
はい、
登場するのがね、
うん、
僕ら頂上戦士ケルマデックさんね、はい、まあ、今ベストセラー、うん、本3冊出てベストセラーね、はい、快進撃続いてるケルマ先生は、はいはい、時空を超える一番いい、うん、すごい究極の方法は舞であり踊りだと教わってるんですね、
うん、
で僕はこの先生この人こそ時空を超えるダンサーだと思ってる、
うん、
縄文ダンサーのね、はい、ジュン・アマントさんと方 が、うん、方がいるんですね、
うん、
でその方がもう舞をしてくれて、うん、最高の、うん、なんていうのかな演奏ね、
はい、
つけてくれる、ね、サンライズアキラさんっていうね、
はい、アキラサンライズ
さんもアキラサンライズさんだ、
ね、
アキラサンライズさんという方が駆けつけてくれる、はい、まあ一応予定なんですよ、まあ、予定ですけど、
はい、
で最高に時空を超えるパフォーマーが来て、
はい、
でそしてそのそこに何ていうかディズニーランドを35年かな、
うん、
研究してるディズニー博士の加賀谷克美さんが来るんですね、
はい、
でディズニーの研究っていうのは要は人をどうやったら幸せにして、うん、どうやったら感動させられるのかっていう研究してる人で、
うんうん、
で人を感動させられる人ってもう幸せにしかなれないんですよ、
うんうんうん、
で具体的にどうしたら人を幸せに感動できるかっていうね研究をね、うん、ディズニーを題材にひたすら35年以上やってる加賀谷克美さんが来て、うん、
はい、
そして時空研究をこれまた37年やってるケルマデック先生が来て、しかも時空を変えるケルマさんによるクリスタルボールシンセサイザーライブまで時空フェスやる、そこにサンライズ、うん、アキラサンライズさんと、うん、もう時空パフォーマーのジュン・アマントさんが待ってくれて踊ってくれる、
はいはい、
ね、
もうなんか今盛りだくさんで、なんか
そして銀河アイドルと言われる翡翠小太郎が、
え、誰がですか、
銀河アイドルと言われる、
誰、なんて言われてる、
あの銀河アイドルと自称してる銀河を変えるアイドル、
はい、
非常にね弱気になりましたけど翡翠小太郎が加わってね、
そうですよ、
4人で、
うん、
まあ5人でね、
うん、
でその本当に最高の未来を迎えに行く時空フェスというのを12月22日これはもう生演奏、生ライブ、はい、生踊り、
生踊り
もう、はい、その同じ時空間にいないと体験できないことのオンパレードですから、
うんうんうん、
この日はもう絶対あなたがもし仮にね、うん、パプアニューギニアにいたとしても、は
い、
当日便ですぐ帰ってきてほしい
日帰りできるのかな分かんないけど
すぐ帰ってきてほしい。
あ、その12月22日に照準を合わせて動いてる人が世の中にいっぱいいるっていうのも教えてもらって、うん、じゃああなたは誰と過ごしますかですよ、どこで。
そうですね、
それをぜひ時空フェスに来ていただくと、
時空フェス、ね、
もうそのジャンプアップ度合いはすごいんでしょうね。
すごい、もうめちゃくちゃね、
これは
も
う
ぜひね、
はい、
来た方がいいね。しかもこれ、
はい、
残りチケット3、40枚なんでしょ。
もう20枚
急いでください
急がないと
これね絶対後悔する。
そうそう、どうしようかなと思ってる場合じゃない、
うん、
本当にもうすごい楽しい
です ね。もう本当ね、チケットソールドアウトかなり寸前になってるので、はい、もう手に入らないっていうね、
は
い、
もう今日の時点で27枚ですよ。あとも
うねこれはやばいね、
やばいやばい本当に、うん、 いつまでもあると思った。実は
もう今パプアニューギニアの人が25人ぐらい申し込んでた、
ね、急いであ
と2枚ぐらいしかない。
そうですか、団体で今押し寄せてくる。
パプアから来てくれるから ね、
そうですね、本当に早く押すかどうかの差ですからね、うん、でもそれぐらいになってます、うんうん、本当になんかすごい皆さんの思いがたくさん伝わって、
ね、去年なんかもうソールドアウトでしたからね、
はい、
本当に、
ね、今ここで、
うん、
なんて言ったって本当に今年の12月22日の意味はね、うん、すごいらしい、うん、
すごいね、
うまく説明できないけどすごいらしいですね。
当時太陽の復活祭ですからね、
もう世界中でこう祈りとかをやる日らしいんですけど、はい、ね、みんなと一緒に同じ場所で時空が変わる経験をするっていうのは世界で一つじゃないですか、ね、
もう2020年に向けてのジャンプアップに向けての2019年のね、その自分へ頑張ってきたご褒美プラス2020年のジャンプアップのね日として、ぜひ自分にねプレゼントしてほしいですね。
本当にこれだけのね、石井さんのご説明があって、うん、それで銀河アイドルもやってくる、
銀河アイドルが来るだけでもう来る価値はあるでしょうね。
いいとこで噛みますね。
まだ自分で受け入れてないんでしょうね。
そういうとこが出ちゃう。そこ言い切れないところが何ですかね。いいところでね、はい、照れながら言ってるとなぜか美味しいところで。
銀河アイドルって言ってる時に赤面してますからね、僕ね。
でも痛い。話伝えましたが、
ね、
我々は、
うん、で今日ね、僕らじゅんさんの実は舞と踊りを見てきた直後にこれ撮ってるんですよ、
はい、
でじゅんさんの舞と踊りって本当に一生で絶対一回は見た方がいいぐらい、
うん、
本当にやばいから、で言葉にできなくて、あれは映像で見ても絶対伝わらなくて、まあ伝わる部分もあるけど、同じ空間で目にするとなんていうのかな、潜在意識に働きかけるので、あなたの無意識の層にすっごいエネルギー注いでくれるので、もう本当に言葉にできないギフトをいただくから、じゅんさんの舞と踊りをね、
うん、
でじゅんさんも実はこのイベントすっごい楽しい、特別な日だから、
は
い、
そうそう、
もうだいぶ前からもう調整してくれて、
はい、
その今日の踊りもね、うん、この日に調整照準合わせて、
はい、
すでに調整入ってくれてるみたいで、
ね、12月22日に向けて調整入って今日は踊りましたって言われましたよね。
本当、うん、ね、じゅんさんの踊りやばいですから、これじゅんさんの踊りを見た人生とね見てない人生は本当にね違うから、
うん、
その芸術に触れてほしい、
うん、
芸術っていうのはそのハートに響くから頭に響くんじゃなくて、その本で言うと行間というかね、潜在意識にを、あなたの潜在意識をねノックアウトする踊りで、時空をね、踊りっていうのは音楽の要素もあるし、うんうん、肉体を使う部分もあるので、うん、時間と空間を制してるんですよね。で神様とつながるのが舞だし、もともと舞っていうのはやっぱり神様とつながるのが舞なんですよね、
うん、いやそのスピード感であったり、
うん、
目とかのなんか動きも、はい、もう言えないですね。とにかくそこに来た人がどう味わうか、
うん、
感じるかがそのまま伝えますって言われましたね。
そうですね、もうぜひ遊びに来てください。
はい、本当に今の時点であと10枚ぐらいになりましたかね。
いやもうあと2枚でしょうね。もうパパはニューギニアの方たちが今行かなきゃ、
そうそう今ポチッ。いや本当に冗談じゃなく
パプってる場合じゃなかったって言ってますから、パパの方
たちパプってるっていうのは本当です。
パプってる場合じゃなかった。
日本の方も来てください。本当にいや本当にいよいよこのタイミングなので、これをちょっとね熱く語ってもらいましたが、
ね、
はい、今日の名言覚えてますか。
うん、今日の名言、あ、令和ね。
そうそうそうそう、はい、我々はで、みんな素晴らしい2020年迎えるためにもね、
はい、
はい、
お待ちしてます。
お待ちしてます。
はい、
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って 地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと田島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。
どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる、心に灯した光、どんな闇も照らすだろう、きっとみんな帰ってゆけるよ、 Change it 始めよう、もう一度そのままの自分信じることから君。